週明けの平日は家事掃除、そしてブラックフライデー絡みの検証。例の格安2万円8インチタブレット、これだけでフーデリ配達ができるかをテストしてみた。動きがもっさりしてはいるが問題なくできますね。画面が広いのでアプリを同時に2つ表示させることも可能です。片方を配達アプリ、もう一方をナビや配達用住宅地図にするとスムーズに配達ができます。だが出発前にその画面設定をする作業が増えてしまい、大きなメリットとは言えず、画面が大きくなっても文字サイズは変わらないので老眼対策にもならない。現状タブレット、フーデリ配達員におすすめです。とはならないですね。何か斬新な使い方はないものか。朝食、ベーコンソーセージとライ麦パン、洋風の朝食にキャベツを乳酸発酵させたドイツのザワークラウトを試してみた。なるほど、かなり酸っぱいキャベツの漬物だ。一気にたくさん食べるものではないが、ツナやコンビーフと相性が良いかもしれない。昼食、ネギチャーシュー丼、業務スーパーの煮豚を炙ってご飯に乗せた丼です。仕上げのタレも煮豚から、案の定手が油とタレでベトベトになってしまったがうまいぞ。夕食、牛バラと京ガンモの卵とじ、親子丼の要領で牛バラ、玉ねぎ、京ガンモを甘辛いタレで煮て卵でとじた料理。適当に作ったが良き酒のあてですな。さて、月が変わったのでお金関連のまとめをしておきましょう。まずは貯金残高、251万4954円と先月より11万円減る。秋の散財もさることながら、11月は体調不良&サボりが重なったことで大きく額を減らしています。貯金残高の推移はこちら。まあ、金欠な時期にしては耐えた方では。生活防衛資金は200万円なので許容範囲内です。フーデリの売上推移を見てみると、1日1万円を365日の目標をギリギリで上回っています。今年もあと1ヶ月、このまま年末年始のフーデリ繁忙期に突入すれば年間目標は達成できるでしょう。さて、老後積立も見ていきましょう。月3万3333円を S&P500 に積み立てているNISA、まずは2022年から2023年末まで約2年積み立てていた旧NISA、含み損益は 95% 増、ほぼ2倍です。2024年から約2年積み立てている新NISA、こちらは 26% 増。新NISA分の推移を見てみると、4月のトランプ関税ショックで一時元本割れしたが無事再浮上しています。2つのNISAの合計はこちら 61% 増と順調です。もう一つの老後積立、ダウに月2万円積み立てているイデコ、サラリーマン時代にゴミくずと化していた日経平均に月5000円を、2022年初頭からはダウに月2万円に切り替えています。ダウに切り替えてからだけでも 76% 増と順調です。老後積立の合計は711万円となりました。年金に加えて月5万円を20年間受け取るの第1ゴールは1200万円です。もう額的には折り返しを過ぎています。年金受給の65歳まで10年を切りましたが、このままいけば余裕で間に合いそうです。だがこの額はあくまでも評価額、利益が確定したものではありません。株価は基本的にインフレと企業成長で増えるものではありますが、〇〇ショックが直撃すれば一気に半分以下になる可能性もあります。今はまだ仕込み時なので株価急落は安く買えるので大歓迎。だが老後に入り資産の取り崩しが始まった頃に世界経済が安定してくれるか、そこが一番の心配事です。だがそれは誰にもわからないこと。しっかり老後の準備だけしておいて、あとはなるようになる。このスタンスで良いのでは。ということで、お金関連はそれなりに順調。最後の1ヶ月、12月も頑張っていきましょう。